こんにちは、京都から世界に音楽芸術の文化交差点山村ゆかりのミュージックプラスご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが時にはソロ時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。3月1日今年に入って3ヶ月目のスタートですね。残念ながらね、まだまん延防止も継続されそうな様子ですけれども、皆さんも引き続きね、自衛なさりながら安全にお過ごししてください。そして安全といえばですが、ロシアのウクライナ侵攻という悲しいニュースに世界中がね注目しています。皆さんご存知の通り、私はねチェコに留学していた時期もあり、旧ソ連下にいた人たち、その国のねその後を目の当たりにしており、著書にも書きましたけれども、ウクライナやベラルーシの留学生と共に勉強し、仲間として過ごしてまいりました。勤勉で親切にしてくれた彼らやその家族、祖国に早く安寧が訪れるように私もお祈りしています。さて、お待たせいたしました。本日はねゲストを、素敵なゲストをお招きいたしました。俳優の栗塚朝日さん、そして岡田芳美さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。
こちらこそ
どうぞよろしく。
はい、ですね、栗塚朝日さんといえば新選組、そして土方歳三役の名演技、そしてね2004年の新選組ではなんと土方歳三のお兄さん役を演じられましたね。
NHK でね。
ねうちの祖父がもう大ファンで、亡くなった祖父孝行を今日できましたおじいちゃん天国で見てるかな、ね、それで岡田芳美さんはね役者、朗読、そしてコーラス、そしてね演出家としてもご活躍されていらっしゃいますね。はい、今日はね素敵なお二人に来ていただきまして、で今回はねお越しいただきましたのはこう映画ヒゲの校長の公開に先駆けてとのことですが、このねヒゲの校長という映画はどういった内容、または見どころを教えてください。
じゃあこれってね、何かセリフ喋ってもいいですか。
あ、そうです ね、ちょっとね後ほどじゃあ私と、私の演奏と、じゃあ栗塚さんと岡田さんとの、そうですねお話、そうですセリフ と、やってみましょうか。
そうですね、
じゃあ
ね
早速だから今やっちゃいます。
いや
いやーって
い, いわゆる僕なんかほら、まあ、皆さんも一緒で健常者だからあまりね、そういう体に障害のある方はね、この頃パラリンピックなんていうものでもね、いろいろ世間で皆さんがね、こう頑張ってらっしゃるけれどもね、僕もその映画でよく目の見えない方にね後ろでマイクでこう、説明するとか、それからスクリーンの横に立たれて手話でとか、この頃はそういうのがもう当たり前になってきましたよね。でも何か戦前はもう手話なんてほとんど認められなかったんだね、岡田さん。
そうですよ ね
本当にそういう時代にこう頑張った一人のね、男性のね話なんですよ、このヒゲの校長というのはね。
なんかこう今では当たり前になった手話ですけどね、そんな100年、そんなに昔じゃないのに認められてなかったっていうのがすごく驚きですよね。
本当にびっくりしますね。
なんかその尊いお仕事だと思うんですが、
一旦学校で皆さん手話をやってたのに、手話をやると声が出なくなるから手話禁止だっていう時代があった。それをなんとか手話というのは、子どもたち、ろう者の方の、その人たちの言語、これがちゃんとした言語なんだってことで認められるように頑張った校長先生の話なんですよね。
あ、そうなんですね。はい、そういった内容になっているんですね。はいはい、じゃあちょっと早速じゃあね、栗塚さん岡田さんのそのセリフ、映画の中のシーンと私の演奏のちょっとコラボをしてみて、皆さんのねちょっとねイマジネーションを膨らませてもらいたいなと思います。ではちょっとヒゲの校長より、シーン19から行くのですかしらね。
そうですね、じゃあシーン19をやってみましょうか。
はい、栗塚さんお願いいたします。
はい、これは私に一人娘がおりましてね、それが後でその高橋校長のところに嫁いでいく、そのまだちょっと前の、私は滋賀県の蓮生寺というお寺の住職で、そういう設定で庭で 牡蠣の木を見ながら話しているところです。そばにはあの孫娘もおります。
で私は代役なんですよね、はい、あの本編の中ではあの川島貞子さんというね、いやいやいや
大丈夫、声聞いてたらね、
大丈夫ですか、
あの本物の柊さんよりもあの、はい、美しい声ですよ。
さあ楽しみですね。じゃあ皆様お楽しみください。
それではいきますね。映画家の校長シーン19、住職と娘柊子との会話。
いやいや、人と人とのご縁には意味があるものだ。大阪行って一度お会いしてきなさい。
でもお父さん。
ああ、より子のことは心配いらないいらない。
わかりました。そこまでおっしゃるのなら。
お、より子どうした？賭けを向いてほしいのか？何か緊張しているのかい？
おじいちゃん、本当にお父さんが迎えに来るの？
ああ、来るとも。立派なおひげを生やしているぞ。映画ヒゲの校長は100年ほど前の大阪、日本におけるろうあ教育の歴史には手話をやめさせようという時期がありました。それはそれは大変な時期でした。はじめは指文字、つまりあの指でこう表現する、それから口話、相手が話している口元を見て読み取る、それだけで対話しようとしましたけれども、それはなかなか難しいことでした。そんな中で手話の教育を守り広めようと頑張った一人の男、大阪市立ろうあ学校校長の高橋清先生のお話がヒゲの校長です。
はい、ヒゲの校長ね、見たくなってきましたね。なんかね、このシーンはね、どこにつながるんだろうってね、こうなんか演奏したね曲はね、今日はねアイルランドの雇用でね、あのカルランズカップっていう曲なんですけど、このねヒゲの校長はね、このろうあ者の方、手話をねテーマのお話のようなんですけれども、この作曲家のカルランはね、こう盲目のハープ奏者作曲家でね、1670年に生まれた、ね、中世に活躍した人なんですね。
いや素晴らしい、はい、あの音楽もさるものながら、いやいや、もう演奏が、ね、今聞き惚れていました。
ありがとうございます。いやいやいや、もうなんか 大俳優さんたちの前にっていう感じなんですけれども
でも山村さんとはね、以前からね、
そうなんですよ、不思議なご縁で
何度も聞かせていた。この間もね、つい、あのあるお祝いでね、そうなんです、一緒のステージでね、
そうなんですよ、もう私はあの日は演奏もさせていただきましたけれども、栗塚さんオンステージも聞かせていただいたので美声も聞かせていただきました。
そうそう、シャンソン歌うでしょ。
そうなんです、かっこよかったです、
ね、でもこの間のはね、シャンソンといっても、はい、韓国のね、もう亡くなられた、うん、いわゆる古賀政男、
うん、
先生と同じような、うん、その地におられた、はい、あの作曲家の作品に、
あ、そうですか、あ
の京都のね、北野に住んでいらっしゃるね、はい、井上、うん、あの水というね、 96歳のね、はい、おばあ様、いやいや先生が作詞されたね、ね、ただそれだけでっていう歌をね、うん、これはいい歌ですからね、今度
あの
監督にね、谷さんにね、はい、あの一度聞かせてね、はい、どっかでね挿入してって言おうかなと思ってるんだけれども、ね、また内緒ですからね、
公共の内緒話ですね、うん、そしたらちょっとですね、うん、このひげの校長もう皆さんに本当にお届けしたいので、今ねこの公開にあたりクラウドファンディングをされているということなんですね。
そうですね、
そうですね、公開を目の前にしてもう作品は取り上がっていらっしゃる。
いやいや、それがねやはりコロナのためにね、もう肝心のそのラストのね盛り上がるね、いわゆる校長先生が初めて手話を使ってね、あの皆さんに芝居を演劇を見てもらおうというね、父帰るというね菊池寛の芝居をねやるシーンがね、いろいろ都合で撮れてない。それとあとこういろいろ四季折々をね撮って、例えばこれはね去年のもう4月桜の時にスタートするはずだったの、
はいはい、
それがやっぱりコロナのために伸びて、うん、やっと10月にねスタートできて、だからあの春が秋になったので谷新一監督としてはぜひその桜を もう一度撮れるじゃない、もうあと一つ決まったら、
そうです、ね、
だからそういうので ね実は今日一緒に来るって言ってたんですけれどもね我々がまあ大役で
2
人で2対1、ね、
ぜひともそれを見たいのでね、クラウドファンディング皆さんちょっとね協力していただきたいですね。
そうですね、
であのネットでねあのクラウドファンディング、ひげの校長って入れると本当すぐにもうそのページが出てくるみたいなので、はい、そこに皆さんとお問い合わせいただいて、もうね少しでもいいから皆さんご協力いただけると、はい、こんな素敵なね映画ですのでね、まあ、あの栗塚さんの音楽も含め桜も含めあのラストシーンも含め、はい、やっぱり完成して皆さんにねこう、はい、なんていうか手話の歴史っていうのはこういうことが背景があるんだよっていうのを一人でも多くの方にやっぱり届けたいって私は思うので、あのせっかくね皆さんご縁で今日ここに来ていただいてこの放送を聞いていただいてると思うので、あのちょっとでもいいのです、いいのでクラウドファンディングひげの校長って入れていただいて協力していただけると私も見たいのでね、あの皆さん協力していただけると嬉しいですね。
今回は9月ぐらいになると思います。
そう初めはね春だったんですよ、うん、その去年の段階で、ね、
桜
それが伸びて伸びて ね、 ねだから頑張って、ね、なんとか秋には ね皆さんにね
お届けできるように、
ね、本当に
そうですね、
多分この作品はね岡本太郎ですよ、爆発しますよ。
あもうブレイク間違いなしって感じですね、
世界中に爆発してほしいですね、
そうですね、
そういう爆弾だったらいくら爆発してもいいよね、
は
い、
そうですね、はい、お話は尽きないのですがお時間がやってまいりました。最後に私の告示です。4月10日発売ハルソ出版ザ・フルートにてピッコロに関する記事を書かせていただいています。もしご興味のある方はお近くの書店楽器店でお求めください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第1火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。
栗塚咲でした。
岡田よしみでした。
またねありがとう山村さん、
さようなら。